TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、今日は早水健郎と
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
Share the pain, share the hope, share the future シリーズコロナ以後社会をどう設計していくか。
メインセッション
ディスカッションモード。
コロナ禍における海洋プラスチック汚染、海や川のゴミを減らすためには。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ、コロナ以後社会をどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。世界中で増え続ける海洋ごみの問題、2050年にはプラスチックをはじめとする海洋ごみの量が魚の量より多くなるとも言われています。こうした中、日本財団と環境省は共同で海ごみゼロを合言葉に一斉清掃活動を推進、5月30日のごみゼロの日、6月5日の環境の日、6月8日の世界海洋デーの3つの日を含む今週末の5月28日から6月12日までを春の海ごみゼロウィークとして清掃活動をします。ただ海洋ごみのおよそ8割は町などの陸から川を伝って海に流れ出したものとされているので、海洋ごみを減らすには海での清掃活動だけでなく我々の生活も考える必要があります。そこで今日は河川や海などでプラごみの対策の研究をする専門家の方にその実態と課題を伺います。では早速ゲストをご紹介します。大阪商業大学公共学部准教授で NPO 法人プロジェクト保津川代表理事の原田貞夫さんです。リモートでご出演いただきます。原田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、早水と申します。
南部です。
よろしくお願いします、
原田さんは大阪商業大学公共学部の准教授でありながら、これ NPO の法人プロジェクト保津川代表理事でもあるということなんですが、普段はどのような研究活動をされているんでしょうか。
はい、先ほども、海のゴミの8割が町からの陸、陸域からですね、川を伝って流れ出したものだというご紹介がありましたけれども、じゃあその川のゴミの様子はどうなってるんだろうということを、まあ研究として取り組んでます。あるいはですね、そのゴミの元になる、もうそもそも、プラスチックだけじゃないんですけれども、我々ゴミを減らさないといけないわけなんですけれども、まあこれいろんなやり方があるんですけれども、どういう政策を進めていったらいいのかということを、まあ主に私自身は経済学の観点から研究をしています、
なるほど。
はい、
これ
私今日は自宅の、があります京都から出演させてもらってるんですけれども、京都府の亀岡市というところに住んでるんですが、保津川という川が流れてるんですね、京都をお越しになった皆さんは例えばそうですね、嵐山をの風景をちょっと思い浮かべていただくと、川が流れてる、あの川が保津川なんですけれども、
そうなんだ、保津川ってあの川なんですね。
京都では、桂川と、まあ、京都に入ると名前が変わるんですけれども、
なるほど、そういうことか。
はい、でこの保津川の環境保全に取り組む NPO の代表をしております、
毎月
清掃活動を行ってます。
綺麗な川ですよね。
綺麗な印象です。
そうなんですけれどもね、全国からというか世界中からたくさんお越しいただくんですけれども、ね、実はちょうどこの21世紀に入った頃ぐらいから、もうこれは保津川だけじゃないんですけれども、もうプラスチックゴミが急増して、
あ、なるほど、
大雨の後なんかはペットボトルのお花畑というような状況が広がってます。
なるほど、現代にどんどん環境変わっていく中で、まあ、ゴミ増えてたりするところ、観光とかもいろんな要素あると思うんですけど、 コロナ禍というものもこれ海洋プラスチック汚染に影響を与えるんですか？
そうですね、あの街中でもマスクが落ちてるっていうのを、ご覧になった方も少なくないんじゃないかなと思いますが、それだけじゃなくてですね、いろんなものが、例えば個包装が増えたりとか、それからよくね、お店なんかでもプラスチックでパーティションがされたりとかってありますけれども、
対策の中一環としていろんなもの増えてますね。
そうですね、データを見ましても、例えば、皆さんの生活から出るいわゆる家庭ごみ、それだけを見ましてもですね、全国の自治体で平均してだいたいコロナ前と比べて、1割程度プラスチックごみの排出っていうのは増えてます。
その、その、家庭内であるとか町であるとか、そのさっき言った川を経由して海に流れ出していくっていうことですよね。
そうですね、よくね、このゴミの問題を、あるいはプラスチックゴミのお話をしますと、ポイ捨てしなければいいんじゃないかと、リサイクルしたらいいんじゃないかっていうふうにおっしゃる方も多いんですけれど、そもそも我々プラスチックを本当にいろんな場面で使ってますよね。で、今世界中で約4億トンプラスチックが生産されてると言われてるんですけども、もう想像もつかないような量なんです、
ちょっと4億トンだと何と比べていいのかも難しいですよね。
そうですよね。で、そのおよそ半分近くはですね、約4割ほどは、いわゆる容器包装類ですね、お菓子の袋とか、ペットボトルのね、とかもいろいろあるわけなんですけれども、これってほとんどは1回だけしか使わない、いわゆる使い捨てのプラスチックです。で、非常にもういろんな場面で使われてますので、そもそもね、人間のやることって完璧じゃありませんから、意図してポイ捨てだけじゃなくって、意図しなくても、なんか、例えば風が吹いたら袋が飛んでっちゃったとか、そういうことって多分皆さんご経験はありだと思うんですけども、本当に塵も積もればということで、今1年間に、海にですね、ゴミが、プラスチックごみ800万トンとか1000万トンって言われてますけども、もう途方もない量のごみが流れ出していると。それにこうコロナが追い打ちをかけちゃったというような状況です。
はい、なるほど。この使い捨てのプラスチックでは、いろんなところで使われているものを減らしていくっていうことって可能性あるんですか？
そうですね。最近でしたら、例えば京都にも全国で初めて、スーパーマーケットなんですけど、量り売りの、全部量り売りの、スーパーマーケットがオープンしたりもしています。変えていくことは可能だと思うんですけれど、ただ、これは本当に個人だけの取り組みとか、では難しくて、やっぱり社会の仕組みを変えていかなければいけないわけですね。私が住んでいます京都府の亀岡市は、昨年からなんですけれども、昨年の1月から、レジ袋、日本中、一昨年から有料になりましたけれども、亀岡市ではもう完全にレジ袋は禁止と、もうすべてのお店で禁止をしています。例えばそういう、本当に社会の仕組みを変えていく取り組みも大事かなと思います。
禁止というと、みんなエコバッグを 100% 使わなければいけないっていうことですか？
そうですね、もうそれが最終的な目標ではあるんですけれども、ただ例えば他地域から通りすがりでお買い物される方ももちろんいらっしゃいますので、紙袋だけ有料で提供していいということにしています。で、今、マイバッグ、エコバッグの持参率といいますか、紙袋の辞退率といいますか、袋いらないよとおっしゃる方が、データで見ますと、今、町全体で 98% を超えるところまで来ています。
これちょっと、亀岡市、そこまで日本全体って多分そこまでの意識って今ないと思うんですよ。亀岡市がなぜそういう意識でいるのか、これはどうしてなんでしょうか？
それはですね、保津川の存在というのが非常に大きいのかなと思います。観光地としても非常に有名なんですけれども、保津川下りっていう川下りがあるんですね。亀岡から京都の嵐山まで急流下りが楽しめるんですが、今年で創業416年目かな、もう日本一古い川下りなんですけども、
生きてる人いないですよね、もう。
そうですね、江戸幕府ができた時に、1606年ですから始まったのが、本当江戸幕府ができた頃にですね、川下りスタートしてるんですけど、船頭さんたちも代々この伝統産業として技術を受け継いでこられたんですが、もう世界中から本当にたくさんのお客さん来ていただくんですけど、その川がですね、プラスチックごみだらけになって、本当に大雨の後には岩の上にはペットボトルがいっぱい 溜まってますし、あの木々にはレジ袋がもうまるで七夕飾りのように、うん、あのずらーっと引っかかってる、まあ、残念ですけどそういう景色が広がってたんですね、うん、でこれをやっぱりお客さんにお見せするわけにはいかないということで、うん、最初は本当たった2人の船頭さんのゴミ拾いから始まったんですけれども、はい、それが少しずつ地域の皆さんに広がっていって、うん、清掃活動も本当に各地域で熱心に行われるようになったんですけれども、うん、やはりいたちごっこですよね、清掃活動っていうのは。雨が降ったらまたゴミが流れてくるわけですので、うんうんうん、これなんとかできないかなという議論をマッチを上げてした結果、はい、まずですね、このレジ袋はもう使い捨てのプラスチックのシンボルのようなものですから、うん、これはもうエコバッグが代わりにあるわけなので、はい、代わりのね、ないものをやめるっていうのは大変ですけれども、うん、ちょっと皆さんが意識を変えればこれはなくせるだろうと。うん、で実際、例えば2007年にあの京都市、それから東京の杉並区が全国で初めてレジ袋を有料化をされて、うん、あの大きな成果を上げたりもしてこられたので、まあ、最初は実は我々も有料化ということも議論検討してたんですけども、はい、あの世界を見るともう有料化どころかどんどん禁止になってるんですね、
はい、
ですので、もうグローバルスタンダードといいますか、うん、あの世界で当たり前のことをこの亀岡でもやっていこうということで、うん、海外にも調査に行ったりもしたんですけれども、はい、いろいろ皆さんと議論を重ねて、うん、昨年からはレジ袋ゼロの街になりました、
はい、でその意識も非常に、地元の方々も理解した上で取り組んでいる。
そうですね、やっぱり禁止っていうとなかなか厳しいなと感じられる、うん、お感じになる方多いと思うんですけれども、うん、市民の皆さん意外と好意的に、意外とって言って失礼なんですけれども受け止めてくださって、はい、アンケートしましても7割ぐらいの方がですね、うん、賛成というふうにお答えくださったりですね、
うん、
それからやっぱり前例のないことですので、お商売されてる皆さんからどうしても不安の声っていうのは出てきますよね。お客さんが離れるんじゃないかとか、うんうん、
はいはい、
でそういう中で、まあ、商業者の団体の皆さんからは条例を延期してほしいという要望書なんかも実は提出されたりもしたんですけれども、
うん、
逆に市民の皆さんが早期施行の要望書っていうのを出してくださったりというような、うん、大変力強い後押しをいただきました。
はい、いろいろね、これ実際に取り組むために、
はい、
海外の視察なんかもされたという話なんですけど、はい、やっぱこれ日本と海外ではどうでしょう、差がある状況なんですか？
そうですね。例えば、レジ袋に関しましても、最近ですと、ドイツもですね、高額の罰金を導入したんですが、レジ袋もちろん禁止なんですけど、うん、違反しちゃうと、ちなみにドイツの場合、最高でいくら罰金を事業、お店の皆さん払わないといけないと思われますか？
これは厳しいんでしょうね、うん、ただ罰金の額っていうの想像できないですよね。50円、500円とかではない。
はい、ちなみに実はですね、ドイツの場合は今のところ世界最高額なんですが、はい、1300万円です。
そんなに？
それを事業者は行政に罰金として支払う義務が生じるんですか？
あ、そうです。もう法律で禁止されてますので、他にもニュージーランドですと約700万円とか、はい、ケニアで400万円ですとか。
僕ちょっと考えてた桁と違いましたね。
うん、そうですね。
はい、
ですので、もう本当に漫然とですね、この使い捨てプラスチックを、うん、使うということは、うん、もはやこう、犯罪と言ってもいいんじゃないかなと。ちょっとこれ日本にいるとなかなかね、
そ
んな、
ね、
感じがしないんですけれど、
はい、
他にもどんどん規制って進んでまして、
うん、
まあ、例えば世界最大の都市って言いますと、アメリカのニューヨークですけれども、うん、ニューヨークではですね、発泡スチロールのトレー、これ日本ではおなじみですよね。はい、
うん、
いろんなところで使われてますけれども、うん、これがですね、禁止になってます、
はい、
でこれも罰金がお店10万円払わなきゃいけない、まあ最高でですけれども、うん、はい、しかもですね、
はい、
はい、ニューヨークの面白いお話は、はい、ここを実現したのが実は小学生の子供たちだったっていう、まあ、そんな話もね、後でまたできればなと思うんですが、
いわゆる取り組みとして、その、まあ、海外 のね、その事例、はい、日本人の今置かれている、まあ、これまでずっと、はい、生活してきた日常的に、まあ、トレーがあるのも当たり前だし、まあ、ビニール袋も日常の中に溢れているし、その今の現状の日本で、そして、海外ではそうじゃなくなってるよって話の間を埋めていくときに、ちょっとずつ意識を変えていくっていう作業が必要だと思うんですけど、
はい、
やっぱ子どもの方がそこキャッチアップが早いっていうことですか？
そうですね。 ぱり学校での勉強、今、私も、6年生と3年生の小学生の子供がいるんですけれど、うん、もう SDGs とか学校で普通にこう勉強してるわけですね、
うん、
お父さん SDGs17 個順番に言えるとか言われるんですけど、
はい、
もういいのか悪いのか別にして暗記をするね、もう常識として子供たち習ってたりしますし、
うん、
それからそうですね、学校に水筒を持っていくとかっていうのも子供の世代も今当たり前になってますし、うん、はい、本当にいろんなことが若い世代と、まあ、我々大人の世代で随分と変わってきてるなっていうのは感じますね、うんう
ん、
はい、
まあ、意識って変えるのは多分おそらく若い人がキャッチアップしやすいんだけど、実際に制度を変えていくときってもっと具体的な取り組みであるとか検討とか制度の変更とかしていくわけじゃないですか、
はい、
そういうことも亀岡市は率先してやってきたんですか。
そうですね、やはりそのためにはまずこの海や川のプラスチックごみ問題っていうのを、自分ごととして考えていただくことが大事かなと思うんですね、
うん、
やっぱり皆さん別にご自宅の前にゴミがたくさん落ちてたらそれはさすがにちょっとお掃除されると思うんですけれど、うん、川がゴミどうなってるかって意外と皆さんご存知なくって、
はい、
で日本の場合はその川がゴミで埋め尽くされてると、街中の川が、
うん、
ゴミで埋め尽くされてるっていう状況ってあんまり実は見かけないんですね、
うん、
でもこれは雨が降っていくと、流れていって、まあ川の保津川下りがあるような峡谷部、急流部に溜まったり、まあ、あるいは海岸に流れていってる、目の前から消えてるだけなんですよっていうことをしっかり知っていただくことが大事なんじゃないかなと思います、うん、まあ、そのために私たちは単にゴミを拾うだけじゃなくって、うん、どこにどれぐらいゴミがあるんだろうっていうのは今スマホのアプリで簡単に調べられるものも作ったんですけれど、
はい、まあ、
最初はデジカメを使ってですけれども、
うん、
地域の皆さんと一緒にゴミの調査をするですとか、
うん、
そういったことをするようにしてきました、
はい、これちょっと話をねそもそものところに戻すと、
はい、
今海洋のプラスチック汚染ってものすごくここ数年でものすごく議論されるようになったんですよ、
はい、
この背景って、まあ、そもそもゴミの深刻化って進んだと思うんですけど、その辺の話も伺いしていいですか、はい、そもそもという。
そうですね、やはり大きな皆さんにこうインパクトショックを与えたものとしては映像の力っていうのはあると思うんですね。ウミガメの鼻にストローが刺さってるとか、ご覧になった方多いと思うんですけれども、もちろんですね、そういう、ショッキングな映像っていうのは非常に大きな力を持ってるんですけれども、データでもいろんなことが、深刻な事態っていうのは裏付けられてまして、うん、まあ、例えば、海鳥がプラスチックをたくさん食べてる、あるいはですね、有害物質を体内に取り込んでるっていうような研究結果も世界中で報告されてますし、
うん、
まあ、日本においてもですね、まあ、例えば東京湾であったり、大阪湾であったり、海の魚のお腹の中から、琵琶湖の魚もそうなんですけど、お腹の中からプラスチックが見つかるよと、
うん、
まあ、そういう、まあ、自然科学の分野からの様々な研究の蓄積っていうのは、非常にこう、大きな力を持ってですね、社会に訴えてきたんじゃないかなと思います。うん、
はい。そもそもの、これプラスチックって話をずっとしてるのは、自然分解されないことが問題なわけですよね。
そうなんですね、まあ、いろいろプラスチックが抱えている問題っていうのはあるんですけれども、うん、まあ、とにかくですね、プラスチックって非常に安定的な物質なんですね。で、また軽くてですね、加工もしやすいとか、そして丈夫なんですけれども、これ、うん、このメリットが自然界に漏れ出した時にはデメリットになってしまうんですね。つまり軽いということはどこまででも運ばれていきますし、
うん、
丈夫ということはずっとプラスチックはプラスチックなんですね。たとえ、うん、粉々になって目に見えないぐらい小さくなったとしても、うん、プラスチックはプラスチックであると、
うん、
これがですね被害をどんどんどんどん拡大させている一つの、まあ、物質としてのプラスチックの特徴なのかなと思います。
プラスチックの素材自体のこれ、はい、イノベーションとか、
はい、
そっちの方向もこれ研究ってされてるんですか？
もちろんいろんなものが今どんどんと発表されてますので、
うん、
そこは期待を我々もしてるところなんですけども、ただ何せですね、いわゆる従来のプラスチックという、まあ、一括りにはこれ本当はできないいろんな種類があるんですけど、はい、それだけでもプラスチックで何せ年間4億トンですから、うん、これ直ちに他の新しい素材に全部置き換えるっていうのは、うん、誰がどう考えても無理なんですよね、
うん、
ですので優先順位をつけて取り組んでいかなければいけない そこが難しいところだと思います、
う
ん、はい、
そう、プラスチックってあの言い方、僕ら全部ひとまとめに言ってしまいますけど、はい、まあ、日常で使うビニール袋ってもちろんビニールという、はいはい、プラスチックの一部だし、あと、はい、まあ、ストローって話出てきて、ストローはまあみんな、ね、はい、プラスチックって思う普通ですけど、あと、はい、昔、今ね、アナログレコードとか、またちょっと売れてますけど、塩化ビニールみたいなものもその一種だったり、
はい、
その、プラスチックって言った場合に、イメージするものってね、限定、僕ら限定してしまってるところあるから、いっぱいありますよね、はい、実はね。
そうなんですよ。今年のちょうどあの大学共通テストにもね、その話が問題で出てまして、
はい、
これが面白かったのが、英語の問題だったんですけれどもね、はい、例えば私たち日本に住んでると、リサイクルマークっていうの、プラスチックっていうのはよくカタカナでプラって書いてあるのを見かけたりです、うん、それともう一個、矢印の3つ、連なった三角形のようなね、はいはい、真ん中に1という数字が書かれてて、はい、ペットボトル、ペットって書かれてるのがあると思うんですけど、うん、この矢印の三角形っていうのは世界共通の記号なんですけれども、はい、これ日本で一番のペットしか基本的に見ないと思うんですね。
あ、
でも実はこれ7つあるんですよ。
7つも、
はい、ね、いろいろポリエチレンとかいろいろあるんですけど、うんうん、7番目はその他っていうので、さすがに全部はできないので、
分類が数字で分かるの、
はい、
一番日常で使うのって、まあ、僕ら持ち水も道歩いたりする時のペットボトルって一番身近ですね、うん、確かにね、
はい、でもそれだけじゃなくて、うん、実はいろんな種類があるんだよと、うん、日本でもね、コンビニのスプーンやめましょうとか、今新しい法律がスタートしましたけれども、うん、その中でこうプラスチックの、うん、リサイクルするときに実はいろんな種類のプラスチックがあるっていうことを簡単に区別できるようにしていかないと難しいよねっていうのが、英語の試験の問題だったんですけれどもね、うん、
そこ認識もね、変えていかなきゃいけない部分、ちょっとメールちょっと、紹介しますね、はい、質問、ラジオネームパーチさん、
はい、
買い物をすると本当にあらゆる梱包がプラスチックだらけで、レジ袋どころじゃないなと感じます、うん、台湾ではサトウキビをストローにしていると聞きました。日本でもこれだけ技術革新の国なのですから、自然素材のパッケージに切り替えていくことはできないものでしょうか、という質問なんですけど、うん、まあ、うん、今ね、先ほどおっしゃってられたように、いろんな場所で大量に使われているから一気に変えることはできないんだっていう話がありましたけど、はい、時間をかけて変えていくってことは今も取り組みとしてされてるわけですよね。
そうですね、時間をかけて本当にいろんな、最近ですとね、まあ、ストローも紙だけじゃなくていろんな種類のストロー出てきてますし、
うん、
一つずつ変えるっていう、あるいはプラスチックを使うにしても減らしていくという取り組みは進んでますけれども、ただこれどこまで時間をかけていいのかっていうと、うん、そんなに残された時間っていうのもないですよというのも一方でありますので、
うん、
本当にできることから一歩ずつだけど急いでいかなければいけないっていう難しいことになってますね。
なるほど。原田さんの活動の話にちょっと戻しますが、はい、原田さん、NPO の活動とね、その研究者の活動両方やっているんですが、
はい、
NPO の活動、この中で先ほどから出ているレジ袋規制の対策っていうのを具体的にやられた話っていうのをちょっとお伺いしたいんですが、はい、いつからの取り組みでっていうの
を、NPO を設立したのが、2007年です、うん、というのが前の年の2006年にこの保津川下りが始まってちょうど400年の年だったんですけれども、うん、その時初めて船頭さんと、うん、そして市民の皆さん、行政の皆さん、うん、一緒に清掃活動が行われたんですね、うん、で400年記念というのは1年だけのものですので、
今日とっぽい話ですね、
はい、取り組みを引き継いでいこうということでNPO を設立しました、うん、ですので、そこから考えても、まあ、15年ですね、
うん、それ研究者としてのやっぱりその取り組みと NPO の活動ってまた別物なんですか、
はい、私の中では結構そこは重なっている部分で、うん、と言いますのが、先ほどもじゃあどんな社会の制度仕組みを作っていったらいいのかなっていうところで、
うん、
やはり市民の参加っていうのは欠かせないと思うんですね、うん、で調査を市民の皆さんにしていただいて意識がどう変わるかっていうのもあれば、うん、条例で規制をする禁止をする、まあ、そういう中で皆さんの行動がどう変わるかとか、
うん、
あるいは有料化っていう手段を使って皆さんの行動どう変わるか、これを研究だけだとデータを見るとか、
うん、
ね、何か分析資料を読むとかになるんですけれど、はい、やっぱりこういう地域の取り組みの積み重ねっていうのがどこの国でも大事ですので、うん、それをやっていこうと思ったら、まず私自身も まあ、清掃活動であったり、うん、あるいはあのゴミを減らすさまざまな取り組み一緒にやっていきたいなと思いますし、うん、まあ、そういう意味では NPO 活動していくっていうのは、はい、むしろうん、必然だなというふうに感じてます、
はい、で数字、人はデータ数字見てもうん、はい、そうなんだとしか思わないですけど、可視化させることが大事っていうふうな話の中で、
はい、
これゴミマップっていう取り組み、さっきもちょっと話されました、はい、これどういうものですか？
あ、はい、今はスマホのアプリであるんですけれども、まあ、簡単に言うとゴミを見つけたら登録をしていただくっていうだけのお話なんですけれども、
なるほど、通報制式なんですね。
はい、それでこうデータがどんどん溜まっていくわけですね。でそうするとゴミがどこにあるんだと、どんな種類のゴミが、うん、まあ、どこにどれぐらいあるんだということが地図上に示されるようになるわけですね。で調べてみるとやっぱりゴミっていうのは一様に分布してるわけじゃなくって、広く薄く広く分布してるんですね。
なるほど。
地域の中小河川、はい、小さな川で、はい、ゴミが山ほどあるところ、
はい、まずは意識の変化という話で、この後ちょっとメインセッション、はい、後半もまた続きます、はい、時刻は間もなく5時です。 TBS Radio
荻上チキセッション。荻上チキセッション、チキさん喉と声の大事をとってお休みで、メインパーソナリティライター早水健郎さんとお送りしています、はい、今日のメインセッションはコロナ禍における海洋プラスチック汚染、海や川のゴミを減らすためにはというテーマで、リモートで大阪商業大学公共学部准教授で NPO 法人プロジェクト保津川代表理事の原田貞夫さんとお送りしています。原田さん引き続きよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
先ほどねテクノロジーで、可視化させるっていう話、うん、ゴミマップの話しましたけど、はい、やっぱそこゴミマップアプリで使うことでこれ何が変わるんでしょうか？
そうですね、まず皆さんが最初はですね、そんなにこうゴミなんて川にないよっていうふうにおっしゃるんですよね。でも確かにそんなにたくさんあるわけじゃないんですけれど、調べてるうちにそうは言ってもやっぱりゴミってゼロじゃないよねと、あるいはですね雨が降った後にはたくさん流れてきてる、でまた次の雨が降ると場合によってはそれが流れていってしまうとか、まあ、そういう変化っていうのも感じてくださるようになりますし、それともっと面白いのが、この調査は我々地域の皆さんと一緒に行ったりすることも多いんですけど、うんうん、そういう場合ですね、例えば自治会の役員さんたちが川をこう写真を撮りながら調べてくれたりするわけですよね。
はい、
地域の皆さんの間で会話が生まれると言いますか、例えば、うん、あんた何やってんのみたいな感じで、うんうん、ゴミ調べてるんだよみたいなお話になって、
はい、
そうなんだっていう、そういう会話が生まれてくるっていうのがすごく大事かなと思ってます。
なるほど。みんな全いわゆるその NPO だけとか研究者だけとかじゃなくて、はい、市民、あとまあ商業で関わっている人たち、まあ経済活動全般を一個一個、はい、まあなんか参加者にしていく。
そうですね、うん、はい、そもそも我々研究者あるいは行政の皆さんだけでその川中のゴミのデータを集めるなんていうのは土台不可能な話ですので、うん、皆さんの協力自体が不可欠ですし、その結果皆さんもどんどんこう巻き込まれていくというか、うん、意識が高くなっていく、
はい、
そういうことが新しい社会づくりにはこれ別にプラゴミだけじゃないと思うんですけれど、うん、はい、大事なことなんじゃないかなと思います、う
ん、でみんな身の回りの自分の本当に、自分が捨てないとか自分の家の周りとかっていうところの意識って結構高まってるんですけど、もちろんそれだけでは解決できない問題だっていう、自己責任にはできませんよって話をされていると思うんですが、うん、
はい、
その中で、まあ、これプラスチックの、ね、規制に関する企業、はい、まあ、こういう大きい、はい、組織が取り組んでくれないと本当は動かないよってとこあると思うんですが、はい、うん、どうでしょう、プラスチック規制に関する日本の企業の反応は。
まあ、本当に様々ですけど、ただやらざるを得ない、やらなければいけないっていう意識は、まあ、特に大企業の皆さんにはもう共通して持っていただけてるんじゃないかなと感じます。で、その中で、よく企業の皆さんとお話をしていると、最近よくおっしゃるのが、もっと本当はやりたいんだと。
うん、
例えば海外ではもっともっと規制が進んでる、日本でも同じようなことをしたい。うん、あるいはこうね、プラスチックごみ環境問題取り組まないと今もう投資家が注目してくれないので、
なるほど、
もっとやりたいんだけれど、やったところでそれが日本のマーケットではなかなか評価されない、場合によってはむしろクレームの方が多くなってしまう、
うん、
ですので、もっともっと日本の消費者の皆さんにも、意識を変えてほしいんだっていうことは、うん、割と多くの企業さんが今、企業の担当者の方、お聞きしますね。
そっか、何を変えなきゃいけないっていうかと、投資家の意識っていうのもあるわけですよね。
はい。
けど、本来投資家っていうのは、うんうん、まあ、そこ、自分が儲かる、ここはうまくいくよっていう会社を、にお金を出すわけですから、
はい、
そこの環境に意識が高い会社ほど利益が上がっているんだっていうような状況を作る必要もあるわけですよね。
はい。で、実際の世界的に見たらやはりそうなってますので、うん、当然こう国内だけじゃなくて海外も含めてですね、投資のマネーっていうのは、うん、まあ当たり前ですけど収益がきちっと上がって、なおかつこう長期的に、うん、まさに経営としても持続可能な会社に資金が集まるのは当たり前の話なんですけれど、
うん、
ところがそれをやろうと思ったら、まあ、正面を切ってやろうと思ったら肝心の商品が国内マーケットで売れないみたいな、はいはい、
そうですよね、そこですよね、うん、一番大きいところは、う
ん、
意識とか、まあ、道徳とか倫理とかの部分で環境問題、気候変動問題っていうのは随分意識が変わった、
はい、
ただその次に、行くためには経済的にこれをやることで得っていうようなインセンティブであるとか、うん、
はい、
そっちでなんか儲かるんだよってことですよね、はい、つまりそこに行くためには結構いろんな段階、具体的ななんか必要ですよね。
そうですね、あるいはですね、みんな当たり前ですけど、うん、悪者にはなりたくないんですよね。お前のせいでこんな不便になっちゃったとか言われたくないので、
評判ね、
は
い、
そうですね、
いいことだと分かってても、例えばレジ袋を以前、うん、京都府亀岡市という京都府全体で有料化しようという議論がありまして、はい、その会議の時にもいろいろスーパーの皆さんですとか反対意見をおっしゃるんですね、
はい、
でもプライベートにですね、じゃあそのスーパーの役員さんなんかと個人的にお話をしてると、うん、いや別に条例作るの実は反対じゃ全然ないと、
うん、
むしろ条例を作ってくれた方が、変な言い方ですけど、うん、行政のせいにできちゃうので、
は
あ、もうルールで決まったからやるんですよと言えるので、すごく楽なんだけど、は
いは
い、だけど自分から率先して賛成って言っちゃうと、
うん、
お前のせいでこんななったじゃないかって言われるのは当たり前ですけど、みんな嫌なので、うん、
はいはい、
だからやっぱり普段からのコミュニケーションがすごく大事だなっていうのは、その時感じました。
声を上げることってすごい大事なんだけど、はい、どこから誰かが声を上げることで、やっぱりその非常に声の上げ方が難しくなってきている。でその中で、はい、まあ意外と、行政がやったらそこに応援する人たちはいるし、
はい、
そのどこから声が上がるかみたいなことっていうのも単純な話ではないんだってことですね。
そうですね。ですので亀岡市でも、うん、先ほども申し上げましたが、市民の皆さんが早期条例、うん、レジ袋禁止条例早期施行の要望書を出してくださったっていうのは非常にありがたかったですし、
うん、
最近ですと少し前に高校生の女の子が、うん、お菓子のメーカーさんに過剰包装やめてくれっていう署名を届けたっていうニュースがありましたけれども、うん、あれなんかでも実はそのお菓子のメーカーの担当者の方とお話ししてると、うん、もうああいうのを待ってるっていうのはおっしゃってましたね。
待ってるんですね、むしろね、
はい、社内でも変えていきたいっていう方は特に若手の社員さんがいらっしゃるんですけれど、
うん、
ただね、そういう例えば包装簡易化簡素化したりするとなんか割れたとか、うん、なんか食べにくいとか不便だとかクレームは山ほど来るんですよね。
は
い、でも実は大多数の皆さんは別に何とも思ってなくって、
うん、
その何とも思ってない大多数の皆さん、いやいやいいことやってるねっていう声を届けていただきたいなっていうのは、うん、いつもお聞きすることですね。
なるほど、社会の本音っていろんなとこにあるんだって話、はい、ちょっとここでですね、まさにそういう話ちょっと伺ってみたいと思うんですが、うん、温暖化対策の強化を求める全国的な若者の運動、フライデイズフォーフューチャージャパン、こちらの中心メンバーで環境活動家、鹿児島大学水産学部3年生の、中村鈴香さん、
はい、
電話でお話を伺いたいと思います、うん、中村さん、
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
鈴鹿さんでよろしかったですか？
あ、はい、鈴鹿です、はい。よろしくお願いいたします。
中村さん、普段どのような活動されてるんでしょうか？
そうですね、私は鹿児島大学で水産学を、特に水産経済分野、政策分野を学びながら、気候変動対策を求める、運動をオーガナイズしてるんですけど、はい、実はですね、4月でフライデーズ・フォー・フューチャーのオーガナイザーを退きまして、今は新たなプロジェクトに向けて、ずっと動き出したり、あとは選挙に聞きたい気候危機っていう、政策、候補者、に向けて、気候変動どうするんだっていうのを、直接聞きに行くという全国アクションを立ち上げて運営しています。
はい、これは聞きに行って、それを、例えばウェブサイトなんかで公開するような形の話ですか？
そうですね、学生の動きになるので、そこまで立派なものではないんですけど、できるだけそこの現地の若者が聞きに行ってレポートするっていう形をとっていました。
なるほど。これ大勢でやられているんですか？
そうですね、前回は70人近くの候補者に聞きに行くことができまして、東北の方はまだ全然行けなかったんですけど、少しは大きなムーブメントになったのかなとは思っています。
はい、はい、どうでしょう、 手応え、実際に聞きに行ってどういう反響って返ってきました？
そうですね、私も鹿児島一区の、住んでいるの で聞きに行った時に、その後に聞きに行ったんですよ。選挙が終わった後に、私たちのアクションどうでしたと聞きに行ったら、きっとあなたがいなかったら気候危機なんて全然気にしなかったと思うっていうふうに、おっしゃってくれて、全然、環境問題専門とする議員さんではなかったんですけど、またその議員さんから、違う人に、こういう若者違う県で来たんだけど、この人たち大丈夫みたいな時に、その議員さんが、大丈夫だよ、答えなさい、みたいな、波ができたというふうに聞いていて、そういう意味で、議員さんの意識というものを少しずつ変えていけるきっかけにはなったんじゃないかなっていうのは感じました。
逆に気候変動問題に関しては、これでアピールしても票が取れないと、もともと思っていた節がある人たち、多そうですよね。
そうですね、まず気候変動対策に対しては、ちょっと言うと長くなるんですけど、全然違いが政党によっては 見せづらいんですよね、今の状況で。でなると、やはり足りないぞと、いうことが、やはり、あと若者も黙ってないぞっていうのを見せつけることが大事なのかなと思って、活動をしました。
はい、気候変動もね、関心高いと思うんですが、その中でも海洋汚染に関してもこれ関心があるんでしょうか？
そうですね、もちろんですね、私自身も水産学部生なので、やはり海洋汚染というと、網であったり釣り糸であったりっていうのも、だいぶ大きな汚染の一部になっていて、そういう研究されてる、私も分野ではないんですけど、いう先生たちも多いので学んではいますし、あと気候変動っていう面から見たときに、やはりプラスチックって原油からできていたりだとかするので、まず二酸化炭素排出が大きい分野であって、もう一つがリサイクルされてるって、プラスチックはリサイクルされてるよっていう、裏側にサーマルリサイクルっていうリサイクル方法があって、約半分が燃やされたりしてるんですよね。でなると、やはり二酸化炭素多く発生するので、まず生産自体もどうなのかな、プラスチック問題で海洋汚染も進んでるよねの両方から見てるかなっていうふうに感じてます。で私自身も、だいぶ生活はきっと一般的な生活とは違って、固形シャンプーとか固形のコンディショナーとか、できるだけプラスチック容器減らしたり、シリコンラップ、マイボトル、マイタンブラー、箸、ストロー、いろいろなマイバッグであったりは、あとはマイクロプラスチック気にして、スポンジを綿 100% のたわしみたいな、ものにしたりも、きっと一般的な生活とは違うのかなっていう生活を送ってます。
生活習慣の中で取り組んでいる。なんか今聞いた話、今いくつもあったんですけど、一番なんだろう、違うなっていう、普通の人使ってないのかもと思って、固形シャンプー。でどういうものなんですか？
固形シャンプーはもう石鹸をイメージしていただいたら、
石鹸で洗うってことか。
なんですけど、ちゃんとシャンプー用の石鹸
ってことですよね。
はい、
で固まってる、
そういうことですね。
コンディショナーもそうなんですか？固まりなんですか？
固まりになっていて、これ私よく、旅行ではないですけど、出張みたいな感じで、飛ぶ人にとっては、液体中でこぼれないかなって心配なしにいけるので、固まらずおすすめです。
液体重いですし、
ね、そこが、これはその、すいません、固形シャンプーの話すげえこだわって聞いてるみたいなんですけど、これを使うことで、何が、気候変動に関係しているところだったんですか？
例 えばその固形シャンプー自体買う場所にもよるんですけど、うん、まずそういうところって大体環境意識が高いのでパッケージがプラスチックゼロなんです
よ。あ、なるほど。
まずなので、あと固形シャンプーってまあちっちゃいように見えて、うん、あのプラスチックボトル2本分が、あの、の分が固形シャンプー1個ちょこっとだけなので、はい、できるだけそういうのを減らせるっていうのもあって、うん、私は固形シャンプーっていうのを選ぶようにしていますし、あとはその他使う化粧品だったりも、うん、その容器を回収してくれる場所の商品を買ってます。
なるほど。すごいおじさんたちが若者の消費をすごい生活をびっくりしながら眺めているって感じの
できることあるなって気づかされました、ね、そうですよね、今中村さんのお話で、はい、そうかそうか、
はい、先ほどの、ね、政治家たちに、候補者たちに気候変動のことを聞きに行くって話してましたけど、
はい、
政治家の人たち海洋プラスチック汚染に関しての意識ってどうなんですか、持ってるんですか。
そうですね、政治家に関しては全体的には低いとは思います。なんですけど、うん、まず環境分野に対しての関心が低いので、あの環境委員会の中でっていう風に見て、あのどんだけ意識があるかっていうのを見てみると、うん、海洋プラスチックと食品ロスっていうものに関してはすっごい最近は、最近はというか特にプラスチック新法っていう、はい、あの新しくプラスチックに関わる資源循環の法律ができる時が盛り上がったので、うん、だいぶ関心はあったと思うんですけど、うん、じゃあ議員全体でってなると、うん、全然いないと言っても等しいとは思います。一部ですね、はい、
じゃあ逆にこれ政治トレンドとしてここからイシューとしてここピックアップされるよみたいなことって、まあ、ちょっと活動として候補していく、はい、これから注目されるよ、政治家の人たちって結構トレンドを抑えておくの大事じゃないですかってことをアピールする必要あるかもしれないですよね。
そうですね、あとやはり私自身あの、まあ今回プラスチック新法って言っても循環をいかに促進していくかみたいな話になっていくんですけど、うん、その前にあの生産自体を減らさなければいけないっていう議論から始めなきゃいけないと思ってて、うん、じゃあそこに関わるその企業さんたちの雇用はどうなるのかとか、
うん、
そういう風に言ったらちょっとあの議員さんたちビビってくるんですよ、うん、経済やばい、はいはいはい、みたいな、
新しい経済を作るところもあるんですよっていうことをアピールするってことですよね。
そうですね、新しい経済もそうですし、うん、逆に衰退していく経済に対して、うん、どう移行できるかみたいなところの話を、うん、あのうまくしていけば伝えていけば、あの大きな本当に議員の中でも大きなうねりになっていくんじゃないかな、うん、
なるほど、はい、で、また参院選近くなっている中で、
はい、
ここも活動のしどころですよね。
そうですね、やはりあの、まあ、あの環境意識が若者は高いと言いつつも、うん、ペットボトルはみんなよく買うんですよ。あの思ってることと行ってる行動っていうのはやはり違うことも多いので、うん、なんですけどやはり一部の若者でもすごい、なんて言うんでしょう、興味を持ってるというかやはり危ないよっていうふうに思ってる若者は多くて、そういう人たちがいかに未来を作っていってっていう声を届けるためにも、うん、
はい、
黙ってなかったよねあの時みたいなことを、まあ、はい、残すためにも、うん、参院選でもあの働きかけたいなとは思っています。
はい、将来世代から見た時自分たち問われてるよっていう意識があるんですね。
そうですね、若者は政治に興味がないなんて言わせないっていう、うん、
なるほど、
はい、
はい、環境活動家で鹿児島大学水産学部3年生の中村鈴鹿さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここでまた先ほどからずっと聞いていただいてます原田先生、うん、
はい、
再びよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
原田さんもね大学の先生なわけですけど、学生たちの外、これ海洋プラスチック汚染についての意識とかそういうのってどういうふうに伝わってますか？
そうですね、やっぱり関心はすごく高いです。あのいろんなところで、うん、あのイベントをしてもたくさんの人が来てくれますし、大学の授業なんかでもあの取り上げた時にはやっぱり反応はすごく高いんですね、
うん、
ただ一方でじゃあ自分が何をしたらいいんだろうっていうと、はいはい、わからない、あの、うん、やる意識がないとかやる気がないじゃなくて、うん、何をしたらいいかがわからない、つまりあのやっぱり難しい問題だなっていう、そこから普段の自分の生活に落とし込むそのリンクっていうのが、
うん、
まだなかなかないんだろうなっていうのは授業しながらも感じたりします、うん、でもマイボトル持ってる学生さんとかすごく増えましたよ。
あ、そうなんですね、うん、どのくらい見かけますか、はい、何割ぐらいとかって ありますよね。
そうですね、うん、何割、感覚的にはでも半分はもう
多いですね。
授業にもよると思うんですけれど、はい、環境じゃない授業をしてても多いですね、うん、ただこれも季節によって面白くて違って、うん、冬場は実は多いんですよね。でも夏場はあの、はい、やっぱり冷たい飲み物をね、うん、よく冷えた飲み物を飲みたいからか意外と少なくって、うん、やっぱり街中でもっとね自然にこう給水というか飲み物を補給できるそういうことがどんどん増えていくことが大事なのかなっていうのも思ったりします、
はい、まあ、使い分けしているってだけでもなんか意識はあるんだろうなっていう気はしますよね、うん、
だからやっぱりそこも大人の側がねやっぱり変わってあのビジネスも含めてですけど、うん、夏場でもこう冷たいドリンクをマイボトルで飲めるような、うん、そういう場所を増やしていくことがすごく大事かなって思います。
はい、ちょっとこれ映画の話もね、はい、今これから順次公開中なんですか。
はい、
こちらの仕事あの原田さんもこれ海外の映画ですけど日本公開で、はい、ちょっと、何か手伝いをされていると聞いたんですが、はい、マイクロプラスチックストーリー、
はいはい、あの先ほども冒頭で少しご紹介しましたがアメリカのニューヨーク市ではですね、うん、あの小学生の子どもたちが5年生の子どもたちが、声を上げて発泡スチロールのトレーを、まあ、もちろんもうレジ袋も今禁止なんですけれど発泡スチロールのトレーを廃止したんですね、
はい、
でその様子を追いかけたあのドキュメンタリー映画です。
あ、そうなんですね。
はい、で、以前字幕版が先にあったんですけど、うん、あの2018年からあの発泡スチロールトレー禁止になってるんですけれども、うん、で、日本語吹き替え版を、昨年ですねずっと皆さんと一緒に作ってきて、うん、で、去年の暮れにですねクリスマスにプレミア公開をして、その後ですねこれ映画館での上映もいろんなところでやっていただいてるんですけど、はい、実はオンラインなんかでも皆さんでも自主上映とか、うん、そういうのをしていただけるようにしています。
自主上映、はい、上映会を
上映会を、はい、まあ、もちろんどこかねあの公民館とか学校とかでもやっていただいても結構ですし、うん、オンラインであのみんなでリンクをし共有して上映会をしてその後監督さん、うん、ニューヨークにお住まいの日本人 の、 あの佐竹さんという監督さんなんですけれども、うん、はい、この佐竹監督とですね、トークイベントやったり、まあ、時々私も一緒に参加させてもらったりしてるんですが、
はい、
すっごく楽しいです。映画自体がね、うん、環境問題プラスチック問題もそうなんですけど、うん、あのいつも社会をどうやって変えていくんだろうってその社会の変革のレシピみたいになったらいいねっていうのを監督さんとお話ししてるんですが、
はい、
見終わった後すごく元気をもらえる映画です。
なるほど、はい、ちょっとメッセージ、リスナーからのメッセージで質問もちょっと、答えてもらってよろしいでしょうか。
はい、
ラジオネーム寝たのに眠いさん、はい、海洋プラスチック汚染について海洋プラスチック汚染はあると思うのですが一方で2020年に始まったレジ袋有料化にはそれほど効果がないという話も目にします。実際レジ袋の有料化は効果があったのでしょうか、効果があったとして当初の目的は達成されているのでしょうかというね、効果あるのかって話もおそらくこれは原田さんのところにもいろんな疑問として寄せられると思うんですがいかがですか。
あ、もうものすごくありますね。やはりもう以前でしたら例えばコンビニでジュース1本買ってもすぐに袋に入ってましたよね、はい、でほんの数秒使われたら捨てられてたものがたくさんあって、うん、もうそういったものがなくなったというだけでもすごく大きな効果がありますし、うん、まあ、例えばあの生ゴミを出すのに袋がなきゃっておっしゃる方もあるんですけどあのそれはあるいはホームセンターなんかで、ね、あの100枚入りのを買ってたら意味ないっておっしゃる方あるんですけど、うん、必要なものをお金を出して買うという当たり前の経済行為に変えただけの話ですので必要ない方はもらわなくなった、うん、実際にも70% 以上の方がですね日本全体でもレジ袋を辞退されてるわけですので、うん、ものすごく大きな効果がありましたし、まあ、最近あの続々と河川のゴミの調査のデータなんかも全国で調べていただいたのを目にしてるんですけど、はい、やっぱりあの法律がスタートしてから大きく減ってますね。
そうですか。
はい、
この制度が始まってから、
ってことですね、
実際のゴミ、うん、本当に河川とか海洋とかでも影響が出ている部分ももう見えてきているんですか。
はい、もうはっきりとやっぱりレジ袋は減ってきているのは実感していますし、データでもまだまとめて論文報告書で海のゴミっていうのはこれからなんですけれども、今こう集めているデータでも大きく減ってきてますね。
うん。これ先ほどのね、前半にお伺いしたテーマでもあるんですが、まあ、経済成長、 はい、いわゆる環境問題って言った場合に、まあ、その今までのね、その日本の経済成長っていうものと逆行するようなものとして、対立項として考えられることって多かったと思うんですけど、それでは、ああ、じゃあこれ経済によく悪い影響を与えるんだったら別にやらなくてもいいじゃないみたいなことを言うのがある種の、まあ、環境問題って日本に入ってきた時の二項対立だったと思うんですよ。今の話をね、原田さんの話を聞いてると、まあ、そこだけではないんだなって話ってたくさん出てきてますよね。
はい、むしろ、これからはその環境を守っていかないと経済成長できない、そういう時代にもなってきてるんじゃないかなと思います。もう地球が持たないというところまで来てますから、もう気候変動の問題ももちろんそうですし、このプラスチックの問題も新しい素材を開発するとか新しい仕組みを作っていく、それが新しいビジネスを生みますから、どんどん新しい本当に価値を生んでいくと思うんですね、それが経済成長のエンジンだと思いますので、決して二項対立ではないと思います。
はい、今までのちょっとね知識を、変えることで社会が変わるっていう意味では、まあ、この分野に関しての、できること で個人責任だけじゃなくて社会で取り組むことなども含めて、今日は伺うことができました。原田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。荻上チキセッション。